Cats, 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 cats.
One, two, three, four. カッツキャストです。皆さんこんばんは。こんばんはじゃないの、またこんにちはですね。カッツキャストでございます。今日は2月の19日土曜日の夕方の5時半ですね。今日はこれからプレアデスでライブでございます。ライブ前のカッツキャスト、この後ライブなんでリハに行かないといけないんですけどね。まあこの、カッツキャストが上がる頃にはもうすでにライブは終わってる可能性は高いんですけれどもね。いやいやいや、どんなライブになるのか楽しみでございますね。今日はですね、昨日走っていたらネギが落ちてましてですね、買ったばかりのネギ、きっとなんかこうお鍋でもするつもりだったんですかね。長ネギでした。立派な熊本県産かなんかのね、よく放送されてますよね、ビニールとかで熊本県産と。買ったばかりのネギどっかで落としちゃったんでしょうね。歩きかな自転車かな、わかりませんけれども、これ走ってて手袋とかが落ちてるとかハンカチが落ちてるとかだとそんなに珍しくないんですけど、やっぱり買ったばかりであろう新鮮な食材がポツネンとこう道路に落ちてますと目を引きますね。あれ？と二度見してしまいましたけど、よっぽどね持って帰って甘辛く焼いてしまおうかなと思ったりもしたんですけれども、やっぱりね、もしかしてあんたネギないやないの、ああ買ったよ、じゃあなんでないんね、いやほんと買ったってレシート見せなさい、あれやないね、どうしたんねん、これ落としたんかな、じゃあ取ってきなさいっていうね会話が繰り広げられて、その現場に戻ってくる可能性もあるからですね、拾って帰りませんでした。でもね、同じとこ何周も何周も僕走ってるんですよ、家の周りをね。で何周も、僕最後の週にも5周ぐらいしたかな、その週でもずっとあったので、もうあれは拾われてしまわないんじゃないかと思って、すごく切ないネギくんになってましたね。まあでもね、そうやっていつかは誰かの口に入るわけですから、彼も誰かが拾うなりね、あのまま捨てることはないと思うんですよね。もしかしたら次通った人が、あネギは持って帰ろうと思って持って帰るかもしれないし、買った人が戻ってきて、あーよかったまだあったっつってね、持って帰ってお鍋の中に浸かるかもしれない、ね、きっと誰かの口に入ってるであろうんで、まあその思いはね、ネギの生まれてきた思いはきっと成し遂げられるだろうと思うので、まあ よしとしましょうね。そういう道端にいる不思議なものということで、もう一つ最近よく見かける道端の不思議なもの、これが選挙の立候補をする方でしょうか、朝挨拶をしてらっしゃいます。駅前とかね、信号の角のところでこう旗なんかを掲げたり掲げてなかったりしてこう挨拶してらっしゃるんですけど、寒い朝から大変ですよね。でも僕自転車でいつも行ってて結構な速度で行ってるんですけど、やっぱりこう目線をそらしませんというかね、パッと見た時に必ず目が合うというかね、ああいう方々素晴らしいですよね。一人一人の目をこうバーッと見てるんでしょうね。その瞬間を逃さずパッと目を合わせてですね、ご挨拶してくださいます。でもなんかこう目があってご挨拶してしまうと、なんかちょっとコミュニケーションを取ってしまったような気になって、なんかコミュニケーションを取ってしまうとやっぱりその方のことを知らないととかね、まあ引いてはなんかこう会釈を返してしまうと、私はあなたに一票入れますよって言ってるような感じがして、ちょっと気が引けてしまう、ね、そんなつもりはないんですよということで、ちょっと目をそらしてしまう自分というかね、まともにも別にね、目があってにこやかにおはようございますって挨拶したからといってその方に投票しないといけないわけではないんですけれども、なんかちょっとそこでね、思いをこう受け取ってしまったような気になってしまうっていうのも、僕もなんかねちょっとちっちゃいなと思うんですけども、でもこのね、市議会議員、今度4月に統一地方選挙あるわけですけども、そんなに興味なかったんですが、ちょっとにわかに興味が湧いてきました。と言いますのも、私のですね、友人の、働いている飲食店のオーナーが、なんか市議会議員に立候補することになりまして、年はですね、僕より2つぐらい下なんですけどね、なんでもその若い力を育てたいという、まあ、若いこうエネルギーをどんどん広げていこうという方がですね、大分にいらっしゃって、でその方が福岡でもその 金をですね広げていきたいと、そういうまあ自分の勢力を広げていきたいということで、そのオーナーの方に声をかけたらしいんですけどね。その方の大分にいる方の地盤もある程度福岡にあるからと、それをバックグラウンドにちょっと立候補しませんかという話があったそうなんです。へーと思いながらね。まあでも内心ですよ、僕より2つ下でね、そんな政治活動もしてない人がポンと立候補して、そんな受かるもんですかと、まあ、ちょっとやきもち焼いてたんですよ。まあ、やきもち焼くって言ったらですね、なんと市議会議員の方の年収ってどのくらいだと思います？まあ、それもねこう嫉妬の原因になってるんですけどね。なんと福岡市議会議員の方の年収が1500万弱あるらしいんですよ。すごいでしょ。給料が88万でボーナスも入れたらそのくらいいくっていうんですね。さあと思ってですね、いやそれでもそんなになれないでしょそんな簡単にと思ってですね、インターネットで調べてみたら、なんか市議会議員の、当選確率って 80% 以上らしいんですよ。全国平均で 82. 何%とかそんくらいあるらしいんですね。めちゃめちゃ高いじゃないですか。びっくりしましてですね、これはそういう本がありましてね、コネなし20代でも市議会議員になれるっていう本を書いてらっしゃる方がいてですね、その記事にあったんですけども、まあだいたい平均して、まあその福岡の88万円というのは結構でかいというか、給料多い方らしいんですよ。まあ、全国的に見て、年収でその高い月収が高いところで1位が北海道札幌市で86万円なんだって。まあ、福岡県も88万円で結構高いですよね。あ、1位じゃないのか、1位は、違うわ、大阪府で96万円高いですね。で福岡も結構ね、京都府で91万円高いですよね。まあそんくらいもらえるんですけど、で実際費用としてかかるのは選挙活動費でおよそ100万円とプラスアルファぐらいで、あと供託金と言われまして、ある程度の得票数がないと没収されてしまう。まあそれもまあたくさんじゃないんですけどね。まあそれでだいたい市議会、まあ政令指令指定都市で50万円ということで、まあ170万80万ぐらいあると、まあ立候補できるということなんですね。どうですか、170、80万ぐらいの資金を貯めて立候補しますと、どこかにコネ作ってね、コネつってもまあそういうコネ、まあ、大きなコネがなくてもいいですよ。まあそれである程度の得票数を確保して市議会議員に80数パーセントでなれた暁には1年間に1500万弱の給料がもらえます。年収がもらえます。うわ羨ましいと思ってですね、絶対落ちればいいのにとぶっちゃけ思いましたけどねでもその方でもね、その大分の市議会の方のコネがあるから当選確率はかなりぐっと高いと思うんですよ。なんかねその方はちょっとネットワークビジネスもなんかやってるらしいんでね、そういうネットワークも加算して、もう絶対落ちればいいのにと思う。ほんとね、ほんともういやらしい話ね、人間って浅はかだな。俺ってやきもち焼きだなと思いましたけどね。でもいいなと思ってね、俺も立候補できたらいいなとぶっちゃけ思いましたけれども、でも実際ねその本を記事をですねこう見ていると、いいことばかりもないらしいです。やっぱりその自分の活動だったり、移動費だったり、チラシを配ったりとか活動報告だったりね、いろんなこうゼミとかセミナーとかに参加したりするうちにもうほとんどお金残らないらしいですね。例えばその、まあ、月収、まあ、30万ぐらいの地域の場合はほぼマイナスになるらしいんですよ。だから副業を持ってやってらっしゃる方、余裕があってボランティア的な形でやってらっしゃる、まあ、指定としてなければ特にですね給料は低いので、そうなるとほぼこう、まあ、財力もあって時間もあってという結構高齢の方がされるパターンが多いらしいんですね。だからそういう若い方がやっていこうと思ったら、そういう給料の高いところで精力的にやってい、く必要があると。だから、まあ、美味しい話だけではないらしいですけどね、それだけその活動費としてかかるので給料も高いというようなこともあるらしいんです。それでもやっぱり1500万ももらったらそら余るでしょう でも専属議員でやるのは難しいという話も聞くので、いいことばかりではないんだなと思うんですけどね。まあでもどうですか皆さん、80数%、でも実際にその80何パーセントというのも先生ずっとやってきてらっしゃる方とか、信頼があって地盤下盤ね、当番違うわ、3番ってありますよね、何でしたっけ、地盤看板、地盤看板そして下盤でしたっけ、いわゆるこうなんですが、地盤は組織力で、看板は知名度、そしてカバンはお金とかでしたか、そういうことですかね。まあ、でもですよ、最近このチュニジアに始まり、エジプト、そしてイランね、アラブ諸国で広がりつつある若い力のこう政治に対するこう力と言いますか、革命と言いますかね、そういうのがちょっと機運が広がりつつありますよね。まあそういうのがこうやっぱりそのフェイスブックを使ってとか、インターネットを使ってとかで世界的にも広がりを見せている、新しいこう世代のですね、若者たちによる世界の設計図じゃないですけど、ユートピアじゃないですけど、なんかそういう機運が高まっているようなイメージがちょっとあるですね。だから今この日本でもそういう気持ちを持つ若者も増えている。やっぱり閉塞感もありますからね、なかなかね、この景気も良くならない、景気は企業は良くなってるんでしょうけど、若者の大学生の就職率が低いとかですよ、それなんとかしようという若者も増えているんじゃないかと思うんですよ。そういうことを考えると、またこのオーナーの当選確率も上がるなと、キー悔しい、もうね、受からなきゃいいのにという、もう本当に心の底で僕の小さな悪魔がね、やきもちを焼いております。でもそれでもいい国をね、若者たちの、もちろん今まで頑張ってくれたね皆さんのことも考えつつ、でも今からねやっぱ子供たちのことも考えてやっぱり作っていかないかんと、やけんがそういうもう既得権益を手放したくないがゆえに行っているような政治ではなく、未来をね形作る、国民の幸せ満足度の高い政治を行えるような方々に立候補そして当選してもらいたいなと思っております、ね、でも実際ですよ、さっきの、得票総数からしてどのくらいで供託金が没収されるかというと、中央区の、得票総数前回が8万7000ぐらいだったのかな、それで今計算してみたんですよ、得票総数割ることの議席数割ることの10ということで、およそ1250票ぐらいあれば供託金は没収されないということですね。で、まあ福岡の議員さんというのはだいたい2万人に1人ぐらいの感じで、あれ議員さんになれるというかね、1人の議員さんがもう割り当てる確率としては2万人に1人ぐらいが議員さんということかな、ということなんでね、まあ本当にそう考えると、いくら80数パーセントの投票得点当選確率があったとしても、いろんな人のですね生活を担っているということなので、そういう数字をですね興味を持って見てみると、今度の地方統一地方選挙もですね面白いなと思ってですね、まあ、でも本当知り合いが出るというか、知り合いの知り合いではあるんですけど、まあ、そんなことでこうやって興味が湧くということで、いいきっかけだったなと思うんですね。福岡は一体何が今問題になってるのか、まあ、そういうこともですねちょっと見てみようかなと。子供病院って何なんだみたいなね、もうよく分かってないですからね、ちょっとそんなことも調べてみようかな、でも当選しなければいいのにと思っている中島です。あーちっちゃい。以上カッツキャストでした。ワン、ツー、スリー、フォー。
Yeah.